御言葉をお読みいたします。使徒言行録第26章1節から29節。アグリッパはパウロに、お前は自分のことを話してよいと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明した。アグリッパ王よ、私がユダヤ人たちに訴えられていることすべてについて今日王の前で弁明させていただけるのは幸いであると思います。王はユダヤ人の慣習も論争点も皆よくご存知だからです。それでどうか忍耐をもって私の申すことを聞いてくださるようにお願いいたします。さて、私の若い頃からの生活が同胞の間であれ、またエルサレムの中であれ、最初の頃からどうであったかはユダヤ人なら誰でも知っています。彼らは以前から私を知っているのです。だから私たちの宗教の中で一番厳格な派であるファリサイ派の一員として私が生活していたことを彼らは証言しようと思えば証言できるのです。今私がここに立って裁判を受けているのは、神が私たちの先祖にお与えになった約束の実現に望みをかけているからです。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕え、その約束の実現されることを望んでいます。王よ、私はこの希望を抱いているためにユダヤ人から訴えられているのです。神が死者を復活させてくださるということをあなた方はなぜ信じがたいとお考えになるのでしょうか。実は私自身もあのナザレの人イエスの名に大いに反対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行に移し、この私が祭司長たちから権限を受けて多くの聖なる者たちを牢に入れ、彼らが死刑になるときは賛成の意思表示をしたのです。また至るところの街道でしばしば彼らを罰してイエスを冒涜するように強制し、彼らに対して激しく怒り狂い、外国の町にまでも迫害の手を伸ばしたのです。こうして私は祭司長たちから権限を委任されてダマスコへ向かったのですが、その途中真昼のことです。王よ、私は天からの光を見たのです。それは太陽より明るく輝いて、私とまた同行していた者との周りを照らしました。私たちが皆地に倒れたとき、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒をつけるとひどい目に遭うと私にヘブライ語で語りかける声を聞きました。私が主よ、あなたはどなたですかと申しますと、主は言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がれ、自分の足で立て。私があなたに現れたのはあなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについてあなたを奉仕者また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みをの分け前に預かるようになるためである。アグリッパ王よ、こういう次第で私は天から示されたことに背かず、ダマスコにいる人々をはじめとしてエルサレムの人々とユダヤ全土の人々、そして異邦人に対して悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと伝えました。そのためにユダヤ人たちは神殿の境内にいた私を捕らえて殺そうとしたのです。ところで私は神からの助けを今日までいただいて固く立ち、小さなものにも大きなものにも証しをしてきましたが、預言者たちやモーセが必ず起こると語ったこと以外には何一つ述べていません。つまり私はメシアが苦しみを受け、また死者の中から最初に復活して、民にも異邦人にも光を語り継げることになると述べたのです。パウロがこう弁明していると、 フェストゥスは大声で言った。パウロ、お前は頭がおかしい。学問のしすぎでおかしくなったのだ。パウロは言った。フェストゥス閣下、私は頭がおかしいわけではありません。真実で理にかなったことを話しているのです。王はこれらのことについてよくご存知ですので、はっきりと申し上げます。このことはどこかの片隅で起こったのではありません。ですから一つとしてご存じないものはないと確信しております。アグリッパ王よ、預言者たちを信じておられますか？信じておられることと思います。アグリッパはパウロに言った。短い時間で私を説き伏せてキリスト信者にしてしまうつもりか？パウロは言った。短い時間であろうと長い時間であろうと、王ばかりでなく今日この話を聞いてくださるすべての方が私のようになってくださることを神に祈ります。このように鎖につながれることは別ですが、この世の人々は、キリスト者、クリスチャンと呼ばれる人たちのことを、どのように思っているでしょうか。一般的に言えば、クリスチャンというのは、キリスト教と呼ばれる、宗教の一つを信じている人たちだ、そう思われていると思います。そして何かの宗教を信じるというのは、結局のところ弱い人間がすることなんだ、そう思っている人が結構おられるのではないでしょうか。どうしても助けてほしいことや救ってほしいことがあるとき、人は宗教や神を求めるということがあるのです。人は弱さや深い悩みに陥るとき、その弱さを補ってくれるより強いものを求めます。自分の中にいろんな賭けを覚えるとき、それを満たしてくれる豊かなものを手に入れたくなります。何に向かって手を伸ばすかは、人それぞれかもしれませんが、でもそういった中に宗教があったりキリスト教があったりというのはよくあることなのだと思います。でここにおられる皆様はどのようにして、信仰に導かれていったんでしょうか。信仰の家庭で育ち、幼い頃から親に連れられて教会に来ているという人もいるでしょう。キリスト者の友達や家族に連れられて初めて教会に来たという人もいると思います。特に深い悩みがその時あったわけではないけれども、気づいていたら毎週教会の礼拝に出るようになり洗礼を受けたという人も多いのではないでしょうか。また一方で、先ほど申し上げたように、藁にもすがるような思いで教会の門を叩いた、そのことがきっかけで救いに導かれた人もたくさんいると思います。誰かから、あなたは弱いから神を信じているんだ、あなたは弱いから教会に行っているんだ、そういうふうに責められたとしても、本当にその通りでありまして、何も自分は恥ずかしがる必要はないのだ。自分は本当に弱く罪深く、神の助けなしには生きていくことはできない。だからこそ私は洗礼を受けてキリスト者になったのです。そう答えるに違いありません。これ以外に人間の道、私の道はないんです。自分は人間として当たり前のことをしただけであって、その恵みに導いてくださったのは神様なのです。はじめは頭の中だけで救いを理解していた人たちも、信仰生活を重ねる中で神様の恵み深さをだんだんと味わうことができるように導かれていきます。神様の救いの恵みというのはこれほど素晴らしかったのか、そう言って驚くことが、信仰歴が長い、キリスト者であっても、そのことをことあるごとに経験する、そういうことがあるわけです。でこのイエス・キリストによる救いの恵みを述べ伝える働きが、教会に委ねられています。伝道というのは、喜びの技です。けれどもしばしばこの伝道の技を成していくときに困難を覚えることがあります。いろんな理由があるかもしれませんけれども、その理由の一つに、自分は強い人間なんだ、自分には何の不足もない、すべてにおいて満足している、そのように今の自分に満足してしまって、イエス・キリストの救いなど必要ない、自分は教会に行く必要など何もない、私には神も宗教も何の助けもいらない、自分の力だけで何とかなる、私は強い人間なのだ、 そういうふうに信じる人がいるということですね。全てにおいて満ち足りているというのは、大げさかもしれませんが、案外神を信じなくてもなんとかなるのではないか、そう思っている人は多いのだと思います。で、教会はそのような人たちに対して、そうですね、あなたを見ていると本当に幸せそうです、別に教会に行かなくても福音を信じなくてもなんとかなりそうですね、そういうふうには言いません。しかし問題は、自信に満ち溢れている人、弱さを全く見せないような人たちに対して教会はどのように伝道していったらいいのかということです。13年ほど前になりますが、アメリカのウィリアム・ H ・ウィリモンという牧師が書いた、教会を必要としない人への福音、教会を必要としない人への福音という、興味深いタイトルの本が、日本語に訳されて出版されました。大変読みやすい翻訳です。で、タイトルにあるように、教会を必要としない人というのは、先ほど申し上げました、自分は強い人間だ、自分の人生は満ち足りていると言って、教会もキリストの救いも自分には必要ない、そう感じている人たちのことです。で、ウィリモンが指摘するのは、教会はこのような人たちに対して、いや、本当は強い人たちだけに対してではなくて、弱い人たちに対してもどういうふうに伝道してきたのか、どのように福音のメッセージを語ってきたのか、そのことを改めて問うわけです。そのほとんどは、おそらく相手の弱さを指摘することから始めてきたのではないかというんです。つまり、あなたは罪人だ、あなたには大きな問題がある、そう言って、あなたがどれだけダメな人間であるのか、そのことをひたすら語り続け、自分の足で立つことができないようにしてしまうということです。膝から崩れ落ちて罪の中でどうすることもできない、そう思っているところに、まるでアニメのヒーローが登場してきたかのように、イエス・キリストが出てくるんです。罪、イエス・キリスト、悔い改め、救い、誰に対してもいつも決まりきった順序なんです。で、このことが決して悪いとは思いません。ただ、自分は何の助けもいらないと言っている人たちに対して、初めから罪の話をしても届かないのではないかというんです。また、この本を読んでいて面白かったのは、このウィリモン牧師が、自分はキリスト者の証を聞くことが嫌なんだと、そう言っていることですね。証というのはいろんな証がありますけれども、中でも入信の証、救いに導かれた証、そのことを意味しています。証を聞いて不愉快になる人はあまりいないと思いますね。普通、多くの恵みを受けるものです。私も皆さんの証を一人一人から聞いてみたいものです。でも、なぜウィリモンが証を聞くのが嫌だと言うんでしょうか。それを証をする人たちがみんな一斉に自分の惨めな話をしだすからです。まるで過去の不幸を競い合うようにして、いかに自分は悲惨な環境で育ってきたか、いかに自分は大きな病気や怪我で苦しんできたか、いかに自分は大きな罪を犯してきたのか、そのように自分で自分を貶めておいてから、主イエスキリストのことを語り出すんです。証をするというのはこういうことなんだと言わんばかりに、あるいは救われるというのはこういうことだと言わんばかりに、みんなお決まりのパターンで証をしだすんですね。でも、ウィリモンは言うんです。私どもがどのように救いに導かれてきたのか、それはですね、本当は人によってそれぞれ違うのではないかということです。もちろん当たり前の話かもしれませんけれども、一体救われるとはどういうことなんでしょうか。その救いの恵みを人々の前に証言し届けていくためにはどうしたらいいんでしょうか。キリストと出会う前、自分がいかに惨めであったか、そのことをどこか自慢げに語ったり、相手の中にある罪や弱さなどの問題を見出して、相手がひざまずくまで罪の恐ろしさを語り続けることなんでしょうか。本日ともに聞きましたのは、使徒言行録第26章の御言葉です。使徒であり伝道者であるパウロがここに登場いたします。パウロの働きによって、キリストの福音がユダヤだけではなくて、異邦人が住む小アジアと呼ばれるところ、今でいうトルコのあたりですけれども、 小アジアへ、そして、ヨーロッパに届けられていくことになります。やがてそこからこの日本に福音を伝えるために宣教師が使わされるんです。そういう意味で申しますと、2000年前のパウロの働きのおかげで、今日の日本の教会がある、そう言っても過言ではありません。パウロはどのように救いの証を語り、福音を人々に述べ伝えていったんでしょうか。その前に本日の26章の背景について、少し簡単に説明したいと思います。パウロはこの時アグリッパ王というユダヤの王の前で弁明をする、そういう場面ですね。他にフェストゥスという、ユダヤをまとめていたローマの総督が一緒にいます。少し遡って第22章を見ますと、その時パウロはエルサレムの神殿にいたのですけれども、ユダヤ人たちから命を狙われて殺されそうになりました。エルサレムで大きな騒ぎが起こっている、そういう知らせを聞いたローマ兵たちは何事かと言ってこの騒ぎを鎮めます。おかげでパウロの命は助かったのですが、逮捕されることになり、ローマに護送されることになるんです。パウロという男は別に死罪に当たるような大きな罪を犯しているわけではないけれども、人々を混乱させ何かよからぬ陰謀を企んでいるらしい、そんな疑いがかけられまして、いろいろ取り調べ、あるいは、裁判を受けることになったわけです。そして本日の第26章においてアグリッパ王の前で弁明する機会が与えられます。一節で、そこでパウロは手を差し伸べて弁明したとあります。弁明というふうにあるんですけれども、パウロが実際ここでしていることは、弁明することによって自分の無実を証明するということよりも、キリストの福音をアグリッパ王に語っている、世の権力者であり王であるアグリッパ王に対して伝道説教をしている、そういうふうに言っても良いと思います。幸いこのアグリッパ王というのは、3節にありますようにユダヤ人の慣習や、今回の騒動のもとになった、論争点というものをよく理解していた人物でありました。パウロはまず自分のことについて、自分の過去について話し出します。これは単に過去の自分の話というのではなくて、いかにして自分はキリストに救われたのかという信仰の証でもあります。もう一度3節から5節をお読みします。王はユダヤ人の慣習も論争点も皆よくご存知だからです。それでどうか忍耐をもって私の申すことを聞いてくださるようにお願いいたします。さて、私の若い頃からの生活が同胞の間であれ、またエルサレムの中であれ、最初の頃からどうであったかはユダヤ人なら誰でも知っています。彼らは以前から私を知っているのです。だから私たちの宗教の中で一番厳格な派であるパリサイ派の一員として私が生活していたことを彼らは証言しようと思えば証言できるのです。パウロはもともとユダヤ教徒であった人です。しかも熱心なユダヤ教徒でありまして、自分の名前を知らない人はいないというほどによく知られた人物でありました。福音書にもよく出てきますが、ユダヤ教徒の中でもパリサイ派と呼ばれる厳格なグループに属していた人です。幼い頃から今でいう旧約聖書、旧約の掟に学ぶだけではなくて、信仰生活という実践面においても自他ともに認めるほどの立派さに生きていた人物でありました。パウロという人をこの世の物差しで測るならば、まさに強い人間です。エリートの中のエリートです。自分に欠けなどない、すべてにおいて私の人生は満たされている、今の自分の力で十分救いに至ることができる、自信に満ち溢れた人物でありました。その強いパウロが目の敵としたのがイエス・キリストであります。そしてイエスを救い主と信じるキリスト者であり、キリストの教会でありました。9節以下で、実は私自身もあのナザレの人イエスの名に大いに反対すべきだと考えていました。そうあるように、キリスト教会を迫害することにパウロは生きがいを感じていたのであります。強いパウロにとって、すべてにおいて完璧なパウロにとって、 イエス・キリストを救い主と信じる、そんなことありえない話でした。特に神の呪いである十字架につけられて死んだイエスをどうして救い主と呼ぶことができるのかということです。十字架というのは救いでも何でもありません。あんなものはとんでもない罪だ、とんでもない罪を犯した、そういった人間が殺される死刑の道具ではないか。それゆえに十字架は弱さでしかない、死や滅びでしかないというんです。強さを誇るパウロにとって十字架の主を救い主と信じる、それは受け入れがたい話でありました。さらにその十字架で死んだ主イエスがよみがえったなどということをキリスト者たちは言っている。そう言って人々を惑わしている。キリスト者などみんな滅んでしまえばいいんだ、そのことを本気で思っていました。この11節までが、いわばイエス・キリストに救われる前の、パウロの証であります。パウロはここで自分の弱さや罪をですね、あえて語るようなことはしていません。語るようなことはしないというか、イエス様に出会うまでは本当に自分は強い人間だと思っていたからです。この世的な身分や立場が強かったというのもあったかもしれませんけれども、信仰面においても神様の前で、また人々の前でも恥ずかしくない生き方をしているんだという自覚が、自信があったんですね。自分の中にある罪やいろんな問題、また悩み、そのことについて嘆くことは過去のパウロにとってはありえないことでありました。そんなパウロが主イエスと真実にお会いし救われる場面がやってきます。そのことが12節以降、記されていくわけです。でこの時もダマスコという町にある教会を迫害するために意気揚々と道を歩いておりました。そこに天からの眩しい光が差し込み、思わず倒れ込んでしまいます。するとサウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという復活の主の声が聞こえてきたというのです。サウルというのはパウロの以前の名前ですね。パウロは主の呼びかけに答えました。主よ、あなたはどなたですか。主はお答えになります。私はあなたが迫害しているイエスである。そして主イエスはこの後パウロを罪から救っただけではなくて、パウロに福音伝道という使命をお与えになり、使徒として使わすのです。いわゆるパウロの改心と呼ばれる出来事はこの使徒言行録に3度記されています。第9章、第22章、そしてこの第26章です。パウロが救いに導き入れられたのはまさに劇的な出来事でした。キリスト教会を迫害する者からキリストの福音を述べ伝える者へと変えられていったのですから。改心というのは向きを変えるということですが、パウロもまさにこれまでの生き方とは180度違う生き方へとキリストによって召し出されていったのです。使徒言行録を記しましたルカという人は3度もこのパウロの改心の出来事を記すのですが、それぞれの記事に特徴というものがございます。最後の第26章において他の2回の記事には記されていなかった言葉があるんです。それが復活の主がパウロに語った御言葉です。ここでは大変丁寧な仕方で主の言葉が記されております。いくつかのことに注目したいと思います。順序は逆になりますけれども、まず注目したいのは16節の冒頭、起き上がれ自分の足で立てというこの主の言葉です。起き上がれ自分の足で立て、少し細かいことを申しますと、一番頭にですね、しかしという言葉がつきます。しかし起き上がれ自分の足で立て、あなたは私を迫害しているもの、しかし起き上がりなさい、自分の足で立ちなさい。主はパウロがいかに罪深い人間であるのか、そのことを初めから語られたわけではありませんでした。初めから主イエスは復活の光の中にこのパウロを招くことから始められるんです。そしてお語りになります。その光の中で起き上がれ自分の足で立て、よく考えてみますととても興味深い言葉です。なぜならパウロという人間ほど私は自分の足で立っていると 自負していた人間はいなかったからです。自分はいつもしっかりと立つことができている、そう思っていました。どんな困難や試練に襲われたことがあったとしても倒れることなく自分の足で立つことができる、そう信じてきたし、事実そのように生きることができていました。しかしそのパウロがついに膝から崩れ落ちるような経験をしたのです。それが復活の主イエスとの出会いです。目を開けることができないほどの復活の主の眩しい光の前にパウロは倒れ込みました。復活の主の前でひざまずく経験をしたんです。そして主イエスはご自分の前でひざまずき倒れ込むパウロに、起き上がれ、自分の足で立てと呼びかけました。復活の主イエスがパウロに伝えたかったこと、そして私どもに対しても同じように伝えたいこと、それは自分の足で立てということです。これは決して救いというのはあなたの行い次第だとか努力次第であるとか、そういうことではありません。復活の主の光の中で起き上がって立つということです。主の御声によって立ち上がるということです。それはあなたが立つべき足場、あなたが生きるべき足場をしっかりと見出すということでもあります。丁寧に言えば、自分で立つべき足場を、自分で見つけるというよりも、復活の主ご自身が私どもが立つべき真実の足場を与えてくださるんです。人間にとって自分の足で立つというのは、これはとても大事な問題ですね。つまり自立するということです。いつまでも親や他人の世話になったり迷惑をかけるわけにはいかないんです。人の助けによってではなくて、自分の力でちゃんと立つことができるように、一人でちゃんと生きることができるように、そういうことを子どもの頃から、いろんな人たちに言われますね。しかし聖書が語りますことは、あなたの人生の真実の足場はどこかということです。立つべきところにちゃんと立っているのか、あなたは何によって立っているのかということなんです。神様からご覧になったときに、たとえ自分はしっかりしている、誰の世話にもなってない、迷惑もかけていない、むしろいろんな人たちにいい影響を与えながら生きている、人間関係も仕事も経済的な面も健康的な面も特に心配することはない、どんな時もちゃんと起き上がって立つことができる余力がある、そういう生き方を今してるんだ、そのように言うことができたとしても、神様に背を向け神を信じなければ、それは虚しい生き方だというんです。だからシエスはパウロにこのようにも言いました。14節です。サウルサウル、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭う。このトゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭う、この言葉ですが、これはギリシャの格言の一つだと言われております。当時牛を使って農地を耕すときに、農夫はトゲのついた棒を、鞭のように使っていたわけですね。牛が立ち止まってしまったり、脱線して違う方に行ってしまうときに、トゲのついた棒を使ったわけです。たまに牛が反抗して棒を蹴り返すということがあるのだそうですが、棒にはトゲがついてますから、牛は痛みを負うだけなんです。で、人間もまた自分よりも大きな力に逆らうということは無力であり、余計に自分が傷つくだけだということです。パウロが教会を迫害し復活の主に逆らうというのも同じことなんです。パウロよ、いくらお前が自分の生き方に誇りを持っていたとしても、私に背を向けるならば、それは実に愚かなことである、虚しいことである。結局自分で自分を苦しめているだけではないか、傷を負っているだけではないか、その傷は死に至るほどに致命的なものになってしまっている。だから復活の光に照らされて、私のところに来るように、私を信じるように、復活の主はパウロを身元に招かれるのです。パウロがどれだけ主に背を向けても逆らっても違うところに行こうとしても、復活の主はパウロを救いへと導き、主の御旨にかなった道へと導かれるのです。そしてパウロにしろ私どもにしろ、救われるというのは 同時に私を救ってくださった主イエスの使命に生きるということでもあります。パウロが与えられた使命というのは、福音を述べ伝えるという働きでありました。伝道者として生きるということでした。起き上がれ、自分の足で立て。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに遣わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。人々の心の目を開くこと、そして闇から光に、サタンから神様の支配へと招き入れること、神のもとに立ち返らすこと、これがパウロに与えられたこの使命でありました。自分が幸せだと思っていても、不幸だと思っていても、また自分が強い人間だと思っていても、弱い人間だと思っていても、いつも神様の支配の中に置かれていることを信じ、その恵みを見つめて、まっすぐに生きていくことができるように導いていくのです。そして聖なるものとされた人たちの集まりである、つまり教会に生きること、ここに救いに生きる喜びがあります。このことはパウロだけではなくて、すべての伝道者に、また教会に与えられている使命でもあります。さて、この後もパウロはアグリッパ王に対して自分の証を語り続けます。本当はまだまだ話したかったのだと思いますけれども、いいところで横槍が入ってきました。24節です。パウロがこう弁明していると、フェストゥスは大声で言った。パウロ、お前は頭がおかしい、学問のしすぎでおかしくなったのだ。このフェストゥスという人は、ローマの政治家ですね。政治にも立法にも詳しい人物です。何が正しいのか、何が正常なのか、そういったことを冷静に判断することができた人物でありましょう。この世の常識を誰よりもよくわきまえている人です。そのフェストゥスから見て、パウロの言動というのは明らかに頭がおかしい、そのようにしかですね、言いようがなかったということです。パウロだけでなくて、キリスト者の生活というのは、キリスト者ではない人から見てですね、やはり変わったところがある、そういうふうに思われるのも、事実だと思います。誰にでもすぐに受け入れてもらえれば、教会はもっと大きくなっていたのかもしれません。そういう意味で、私ども頭がおかしいと言われるから、伝道が思うようにいかないではない、いかないのではないか、そういうふうに思ってしまいがちですけれども、ただパウルはこのフェストゥスの言葉を受けて、どう言っているのでしょうか。パウルはこう言うんですね。フェストゥス閣下、私は頭がおかしいわけではありません。真実で理にかなったことを話しているのです。パウルは決して自分がおかしなことを言っているつもりなど全くありませんでした。信じがたいほどの驚くべき福音の知らせを告げているという、そういう自覚はもちろんあったでしょうけれども、それは頭がおかしいからそんなことを言っている、そういうことではなかったんですね。そうではなくて、真実で理にかなったこと、とパウロは言います。自分の気は確かであり、正常であり、ちゃんと分別があるということです。自分は極めて正気であり、現実的な話をしているというんです。19節で、アグリッパ王よ、こういう次第で私は天から示されたことに背かずとありました。信仰というのは自分の思いつきでもありませんし、またイワシの頭は信心から、そういうことでもありません。信仰というのは天から示されるものです。神様が、私はこういうものだ、そう自らを示してくださって、神様ご自身が救いの言葉を私たちに語りかけていてくださる、そのことによって信仰は生まれるんです。つまり私たちの側で、一生懸命になってというよりも、神様の方が私どもに関心を持っていてくださり、愛していてくださり、私どもを救うためにすべてのことを一生懸命してくださる、そのことを信じるということです。私どももキリストの福音に生き、福音を述べ伝えながら歩んでいます。伝道の困難や、キリスト者としてこの世で証しする生活、そういったことの難しさを覚えることもあります。 家族や周りの人たちからお前は付き合いが悪いな、そんなことを言われて冷たい目で見られることもあるかもしれません。しかし私どもは確かに周りとは違うということを認識しながらも、一方では私が私として生きるというのはこういうことだったのか、そう言って救いの喜びに生きておられるのではないでしょうか。キリストによって救われるというのはもちろんこれ以上にない特別なことですけれども、別の見方をすると、また神様の思いからしますと、私を信じて私のことを喜んで生きるということこそがあなた方のあるべき姿、自然の生き方なんだ、そういうことになります。また自分は弱いから宗教が必要で、自分は強いから宗教など必要ない、そういうことではありません。周りからあの人はキリスト教という宗教を信じている人だと、そう言われることがあったとしても、主を信じている私どもは宗教を信じている人間だ、そういうふうには思っていないと思います。キリストに救われ、キリストの福音に生かされているだけであって、自分としてはごく普通の生き方、真実で理にかなった生き方、人間らしい生き方をしているだけなのだと思います。パウロはここぞとばかりにアグリッパ王に対して信仰を迫るわけですね。27節で、アグリッパ王よ、預言者たちを信じておられますか。信じておられることと思います。アグリッパはパウロに言うわけですね。短い時間で私を解き伏せてキリスト信者にしてしまうつもりか。この時パウロの目にアグリッパ王がどのように見えたんでしょうか。本当に信じようかどうか迷うところまで行っていたのでしょうか。詳しいことは分かりませんが、パウロにはこのアグリッパ王が神に近づいている、そういう感触を得ていたのかもしれません。パウロの言葉に思わず、私をキリスト者にしてしまうつもりかと、パウロはアグリッパ王は言い返すんですけれども、このアグリッパ王のような人たちというのは、実は私たちが生きる世界においても実に多いのではないか、ある人は指摘します。シエスもまたある立法学者に対して、あなたのは神の国から遠くない、あなたは神の国から遠くない、そうおっしゃったことがありましたし、また止める青年と呼ばれる物語の中で、主は青年にあなたに欠けているものが一つある、そうおっしゃいました。神の国から遠くないんです。あと一つのところまで来ているんです。でもその一歩を踏み出していくことができないんです。これはもはや距離の問題ではありません。その人の勇気の問題ですね。神様と私との間に溝は、私との間にある溝はもはや問題ではないんです。すぐに飛び越えることができるんです。しかしその溝がですね、まるで谷間のように深いのではないか、落ちたら大変だ、そう言って、そのことが心配で恐れにとらわれて、なかなか前に踏み出していくことができない、飛ぶことができないでいるんです。そのような方にはぜひ祈りつつ、自分を完全に神様に明け渡していただきたいと本当に心から願います。あと一歩で飛び越えていくことができるんですから、主イエスを見つめ、主の懐に飛び込んでいただきたいと願います。主イエスは喜んで、そしてしっかりと私たちを受け止めてくださるのです。パウロは最後にこう言いました。29節、パウロは言った。短い時間であろうと長い時間であろうと、王ばかりでなく、今日この話を聞いてくださるすべての方が私のようになってくださることを神に祈ります。このように鎖につながれることは別ですが、パウロの願いはアグリッパ王に対してだけでなくて、すべての人に向けられた願いでもあります。それはすべての人が私のようになってほしいということです。主イエスキリストのよみがえりの光の中で、神のもとに立ち返り、罪許された喜びに生きてほしいということです。キリストによって開かれた目で神様をしっかりと見つめて生きてほしい、主イエスから与えられた使命に踏み出してほしい、歩き出してほしい。あなたもぜひ主の恵みの中で起き上がってほしい、自分の足で立ってほしいというんです。またパウロは 私のようになってほしいと語りながら、一番最後にこのように鎖につながれることは別ですがと、まあ、半分ユーモアを込めて信仰の証、福音のメッセージを閉じています。キリスト者であるという理由で捕らえられて鎖につながれているパウロであります。こんな理不尽なことはないかもしれません。しかしパウロはそこでユーモアを口にすることができるほどのゆとりを持って生きていました。それは鎖につながれているという鎖につながれている現実をはるかに超える素晴らしい現実にパウロ自身がいつも生かされていたからです。つまり鎖ではなくてイエス・キリストにつながれているという現実こそ私にとっての真実であるということです。主につながれているならばこの世の鎖もまたもちろん苦しいには違いないんですけれども、一つの過程に過ぎないんです。やがては朽ちていくものだということです。キリストという鎖こそが確かなもの、絶対的なものなのです。お祈りをいたします。主の御声によって私どもが自分の足で立つことができますように、強くても弱くてもすべての人が主よあなたの救いを必要としています。イエス・キリストの救いの光に照らされ、開かれた目を持って主が示してくださる道をしっかりと見つめ、共に前に進んでいくことができるようどうかお導きください。主イエス・キリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。